鳥の劇場プレゼンツ、テラシテラシテラシ。はい、どうも皆さんこんにちは。鳥の劇場で俳優副芸術を担当しております斉藤亮希です。私たちは鳥の劇場といいまして、鳥取市は鹿野町にあります廃校になってしまった鹿野町鹿野小学校、そこを自分たちで劇場に改造して自分たちのお芝居やったり、よそからお芝居をしに来てもらったりしています。時にはその劇場を飛び出して幼稚園小学校中学校高校大学、はたまた一般の方に向けてワークショップもしたりなんかしています。また日本全国世界各国津々浦々お芝居もしに行ったりしています。その劇団の名前を鳥の劇場って言うんです。場所の名前も鳥の劇場って言うんです。この番組は土曜日の夕方に30分間放送されます。1ヶ月に一度の更新なので、1ヶ月間同じ内容が流れてしまいますけれども、その点はご容赦ください。鳥の劇場も知ってるよという方には、普段鳥の劇場がなかなかお見せすることのできない一面をお見せしつつ、また鳥の劇場なんて知らない知らないって方には、こんな素敵な場所があるなら行ってみたい行ってみたいって思ってもらうような番組にしたいと思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今月はセミでお送りいたしました。僕はですね、僕夏休みの終わりぐらいにつくつく帽子がいつも泣いてて、つくつく帽子が泣くのを聞くと、ああもう夏休みが終わって学校が始まるんだなと思って、おセンチな気持ちになっていた幼少時代を思い出すんです。はい、自己紹介どうぞ。
やった。
何今の。
鳥の劇場出身俳優の大川純子です。
一応セミを真似しようと思って、
大川純子
大川純子大川鳥とどう違うんだっていうのありますけど、ちょっとそうだね。でも分かってくるから。はい。で、お母さん今絶賛ね、お家の台所が改修工事中でね。
がやっともう終わり。
終わりましたか。
終わり。でも、まだガスコンロが来てないので。
じゃあまだね、
今日はまだ使えない。
劇場でね、
二択して
、台所で。まあでもいいじゃないですか。朝早く起きて劇場に来るっていう習慣がつけられてるから。それで良かったじゃない。だから、そうね、であなたも私も割と遅刻症だからね。そ
う、よりさん遅刻症。
そう、俺すんげえ遅刻症だよ。俺時間ルーめちゃくちゃルーズだもん。あのだから、うん、劇場にあのうちの娘をね、学校に送んなきゃいけないから早めに来てますけど、はいはいはい、なかったらもう遅刻ばっかり。もうだから昔だって、昔東京にいた時に、あの劇団でね、散々遅刻してたから、お前次遅刻したらクビにするからって中島さんにすごい言われて、でも遅刻しまくって。だいたい東京だと電車だからさ、1本遅れるとさ、もう10分とか平気で遅れるわけ。もう本当に、あの昔から時間にルーズですね。で最近だからあんまりその本性を表してないだけで、だから純子を見てあのチョコに送るたびに、あ同じこういうとこも似てるわて、
私も次やったらクビにする
もうそれはないと思いますよ。でもだからそれでそれをちょっと知ったか知らずか、あの朝来てご飯食べる習慣があるって、だから遅刻しないじゃんでしょ。だからちょっと俺も同じ条件でちょっと思ってたりするんですよね。
とりあえずいるよね。
でもあのお台所ね、あの外から見えるようにってしたあのすりガラスがもう透明なガラスになっちゃってるんですよね、ゲストハウスですからもともと、
ね、そうだからなんかおしゃれにちょっとしてやって、おしゃれな空間が見えるように、
うん、ガラスになって
て、ね、思いっきりちょっと、いやあのそのガラスちょっと変えて中見えるようにするけどいいって言われて、あまり深く考えずに「あいっすよ」
本当にね、透明なガラスがハマってて、そう奥までスコーンって見えるんだよ、どうだあれみたいな、
以上の仕上がりで、うん、そうちょっとびっくりしました。
あの壁を見せたいんだろうけど、奥の台所部分が一番目立って見えるから、
ライトがもう光光で
夜とかだと余計
ね、なんか舞台空間みたいなのがあってんの、
なんかちょっと踊りながら飯とか作ってみたらいいんじゃない青回しながら。はい、自己紹介どうぞ。
え、あ、私ですか。
そうだよ。
やった。鳥の劇場新人制作の越後彩音です。
新人だ、越後さん。越後さんは、ドサンコとしてはあの夏になるとね、あの札幌の大通公園がビアガーデンになる、あの、ね、秘密の県民賞で見た、
あ、秘密の県民賞で見た
で見た、あのだからすごいさ、自分の背丈ぐらいある、
で
長いビアサーバーに、はい、でみんなこうやって飲んでたよ、
はい、私もなんかあのあれのすごい高いやつじゃないんですけど、その半分ぐらいのなんか丸いボール状の、うん、やつを友達買って飲んだんですけど、最後の方でちょっとぬるくて、あんまり
だってあれ立派の人数飲むもんでしょ
そうなんですよ。一応なんか氷みたいな、氷ゾーンみたいな、こうなんか中にあるんですけど、なんか半 になるとなんか到達しなくて、その氷のところ冷やされなくて、うん、だから
ぬるくなっちゃう、
うん、あ、なるほどね、
お得だけどな。
いちごはね結構ね、いろいろこうなんか言った後に必ずディスるなんかディスってく
る、ね、
ディスって
くる、性格悪い
人なんか暗いんだよ、ぬるくないんだよ、いちご。はい、もう一人自己紹介どうぞ。
はい、鳥の劇場制作の松本智彦です。
あー、2ヶ月ぶりです。お帰り。どこ行ってたの？
ドイツに行ってまして、
ね、じゃあ何も知らないからね、ドイツ行ってまして。
そうなんだ、
知ってるよバカ。困ったんだよこっち、大変だったんだよ仕事がいろいろ回んなくてよ。
申し訳ありません。
本当だよ、ブレーメン行ってたんだろ。
ブレーメン行って、ハンブルク行って、ベルリン行って、楽しかった
で。ブレーメンの音楽隊って名前あるけど、結局あれブレーメン行ってないからね。
行ってないんですよ。
そう、あ、そうだ、ね、
途中で盗賊のうち行ったら満足しちゃうから、ここは俺たちのブレーメンだ、イエーイみたいな。そういう話だから。でもわけわかんない。そういう話だよ。
確かにそうです
よ。俺がわけわかんないかもしれないけど。まあそのブレーメンに行って楽しんできたと。
はい、
まあその話はいろいろね、今日機会ある時にしてもらえばいいんじゃないかな。はい、今日今月はまあネタがいろいろありますから、はい、またの機会にということで、はい。まあ今月は何がありましたか？
どうぞ。
韓国の高校生と鳥取の高校生が演劇を通じて交流する2日間という授業が、7月の27日と28日にありました。
ああ、いや違う、今月やね、先月だ、7月だ、今8月なんだな、7月にありました、7月27、28にやりまして、最後にねやったわけですけれども、はい、なんと大事件が、
大事件がありました
。ダン、何がありましたか？
はい、韓国の高校生ホドゥンオが来れなくなってし
まった。わーじゃないな、ね、わー残念なしよと。
そうなんです。
はい、
はい、
ですね、韓国の高校生との交流の授業なのに、うん、相手の韓国の高校生が来れないとなってしまいました、
はい、
昨今のね、あの日韓のちょっと関係がちょっと滞ってる感じの中で、ね、あの別にあのそのアンサン市のアンサン市というところにあるあの高校生の劇団なんですけど、アンサン市自体は別にその反日感情とか高いとかいうわけじゃなくて、まあそういうことじゃないんだけど、どうも横並び横見てると、うん、いろいろ交流授業とか取りやめになってるし、うん、なんかうちだけこうやるとお前なんでやってんだよみたいなこう指さされるような雰囲気があるっていう感じで、どうしたもんかなっていう話題が、うんうん、なんか来る 2,3 日前だっけ、
そうです、3日前
上がったみたいな、ね、で、間に入ってるコルパンって劇団の方とか、その安西市文化財団の方は、うん、あ、もういやこんな時期だからこそむしろ交流するでしょうって言ってやりましょうって言ったけど、うんうん、そのね企画元の安西市の方が、うん、いやどうなんだこれっていう話になり、うん、で会議が持たれ、はい、翌日にはやっぱり行ってませんという、
はい、
その結論が来て、うん、マジですか、うん、でもなんかコルパンの人たちがね来てくださるってことになって、はい、でワークショップはじゃあ韓国の大人の人たちと日本の高校生とでやりましょうと、はい、でまあこっちがついたら行く交換で行くってことになってましたけど、はい、それはウェルカムでぜひ来てくださいって、はい、もう大歓迎ですって話だったんで、はい、まずそれ行きましょうと、はい、なので応援メッセージもついては送りますんで見てくださいってね、はいはい、結構みんな流暢にね日本語
日本語喋ってる子いっぱいいたね、すごかったね、
去年みんなそんな風に喋ってなかったんだけど、あえて勉強して多分やってくれたんだね、
まあ、そ
のために、
ね、
偉いね。だからでもちょっとさ、その来てくれた子供の人たちとなんかご飯食べる時に話してたら、子供じゃないコルパの人たち話してたら、韓国の高校って第二外国語があって、うん、第二外国語で日本語習ってる子は結構多いんだって。
そう
だ
よ、
びっくり、なんか第二外国語なんてあるんだ高校からと思ってさ、ちょっとびっくりしちゃった。
そうなんだね、なんか情勢悪いのにでも日本語はちゃんと勉強してくれる。
そうそう、だからそこはまた別なんだよ。
そうなんだね、
やっぱ国っていうのが入るとちょっとややこしいことになるんだけど ね、まあうちのあれですよ、音響やってくれてる原さんもね、うん、韓国って国はあんまりこうなんか好きじゃないんだけどって言っててでも人はいい人だって言って
すご
い、
そうだね、
うん、そうなんだよ、だから人、国っていうのはちょっと難しいことになりますけど、別に個人個人で言うとそういうのないです
から
ね、
そうね、
そうなんですよ、まあ、んで公演の皆さん頑張っていただいて、だから高校生ね、友達とりあえず自分たちと、
はい、安倍工房の友達、うん、
や
りました、28日に
頑張ってましたね、
うん、頑張ってたでしょ、
うん、頑張ってました。でもやっぱちょっとあの話子供がやるには難しいかもね、
うん、
もうのっけからぶっちゃけて言っちゃうけど、やっぱりなんかこう扱ってるテーマがちょっと大きいというか、
うん、
なかなかこう 社会との接点がやっぱなんだこないって、もう俺も振り返って高校生と付き合うんだったから振り返って考えてみるけど、うん、高校生の時って世界知ってるでやっぱり窓口が学校か家族とかしかなくって、うん、外の世界の接点がそこになるからね、うん、まあアルバイトとかしたらまた少し変わるのかもしれないけど、
う
ん、
そうだね、アルバイトとかの経験
とか、そうだからあのなんかこう、
うん、
なんかそういうんで社会のことが知ってないとちょっと分かりにくいから、うん、なんか不思議な関係、うんうん、なんかまあ強制無理に強制してなんかお前のものは俺のもの、俺のものもお前のものっていうかなんかこうぐっちゃになってて、うんうん、あの感覚っていうのが難しいんだろうなって正直見て思いました、うんうん、でなんかでもそれについてその後もなんかこう一生懸命噛み砕いて飲み込もうとしながら頑張ってる姿はすごくあの頑張ってるんだなと思って受け止めましたよ、うんうん、でまあそういう話を純子さんにするともう純子さんあれもう母親のようにそうなんだあの子たち頑張ってるんだよ、まあ、ちょっとでもネガティブなことを言おうもんならまるでお母さんが我が子守るかのようにいやでもあの子たち頑張ってるのよ頑張ってるのってすごいあの言われてうんうんまあそう頑張ってるのは分かるんだけどみたいな感じのね会話であの繰り広げられてましたねあの終わった後にちょっとこうなんじゃないああなんじゃないっていうことした
ついね、
ね、
つい
まあでも親心ですから大事だと思いますますよ、うん、であの僕はあのあれですよあの投げるシーンあったじゃないですか、
はいはい、
おばあちゃんが
柔道の技を一人の人に3人4人がかりで
そうそうそうあなんかこうルールがあってそのルールを破ったら、うん、こう暴力か金出せっていう話暴力受けるか、うん、なんか罰金出せみたいなので、うんうんうんうん、でなんかそのじゃあ俺が暴力受けるよみたいなことして人はね、人がボンボン投げられたりするっていうところで、だからその練習した時に投げられ方がうまくいかないからって、よりさん誰か柔道の経験ある人いますかって言ってきて、うんうん、俺あるけどって、学校で洗濯でやってたから必修でやらされたからって言ったら、投げられ方教えてくれって、何のことかさっぱり分かんなかったけど、とりあえずこうやって前回り受け身やるんだよって、あと受け身こうやってパンと旗で取るんだよってね説明して、何のことやったなと思ったら、
あそこかっていう、
分かりました。すごくね、ですごい見事な勢いで宇田川さんがパンパーンって、ね。
どうだった？
じゃあちょっと綺麗に回ってた。あの綺麗にあの綺麗すぎてちょっとわざとらしいぐらい綺麗だったんじゃないかなってあのちょっとねそこまでなんかおばあちゃん勢いよく投げてないのにおばあちゃんがさももうなんかおばあちょっと空間がねじれておばあちゃんがすごい勢いを曲げてるぐらいクルスパーンってあのバーベルが取ってましたからちょっと大丈夫かなと思いましたけど、まあ、決まってたんじゃないですか？
うんうん、それ よかった
でもあれでしょあのシーンもあの結構ははあのイエーイとか投げられたら、
う
ん、他の周りがイエーイとかやじってましたけどそのやじがあれだ
しょ？そうあのねガヤをあのやっぱガヤを入れるのって、うん、あの結構難しいんだなってあの見てて思ったやっぱり、
まあ、セリフのない部分でどう反応するかっていうのはね
そう
セリフのないところでどうするかってことほどむしろ役者考えなきゃいけないですけど、
う
ん、舞台の上でどう生きるかみたいなねその時間を
な
かなかそれが難しかったのかもね
やっぱりそういうのはね、うん、あのうんやっぱ俳優の仕事で結構大きなウェイト占めてんだなと思って、うんうん
まあ、正直ねいろんなことを加味して、まあ、僕は思ったのは自分たちでやってみたい
あそう本当そう、ええ、面白いよね
あれね多分ね鳥の劇場だったら面白いと思う
よ面白いよねそう自分ですごいやってみたいなと思って、
まあ、中島さんがやらないというのはじゃあ俺が演出してやろうか
あやって
みんなでやるっていうね、
はい
ええ、でも人数足りないんじゃないまあ赤羽さんおばあちゃんだな
ジャブの配分は私の仕事だよ
原さん
泥棒猫じゃないよ
おばあちゃんが言うっていうねあれはじゃあ赤羽さんに取っとくってこと
ですね
はいじゃあ前半はこんな感じかなはいさあ CM です
鳥の劇場って何
鳥の劇場
鳥取の鹿野でお芝居をやっている劇場と劇団の名前です
お芝居か
お芝居ね普段見ない人も多いと思うんですけどいつもと違うものを見て聞いて感じるお芝居って俺すっげー面白いと思うんですよいろんな人に見に来てほしいな
素敵な非日常をあなたにお届けします
鳥の劇場
はいそれでは後半です今月は何があるのかな
はい8月23日から27日に剣を鍛える話の公演があります
イエーイはい鳥の劇場でやります、昨年のね鳥の劇祭でやり、その後ベセト演劇祭韓国カンジュでやってきた作品をまた今年もやるわけですよ いやー、2007年に初演し、いろいろと内容は変わってまいりました。キャストもいろいろね、いろんな内部的な都合もあったりしながら、いろいろキャストも変わり、はい、いろいろこう編成を経ていますよ。で、今回ですね、また山本さんに客演に来ていただきます、山手事業者の山手さんです、山手事業者の山本さん だからごめんなさい、山本さん本名違うよね。本名っぽい芸名なんだよ、由来聞きたい今度。
そうね、うん、そうだそうだ、
で山本さんね、で日本チャーチャーにも出てくれて、はい、老朽婦人の本門にも出ていただいて、中国に行った時にね、はい、で実はね、老朽婦人の本門、ベセトの中国に行った時に山本さんにね、話してて、僕老朽婦人の方もすごい何役もやるからくるくるくるくる着替えるんですよ、でそれを見てて山本さんが「いや伊織さん大変だね」って言われて、いやこれよりも大変な芝居があるって言って、うん、何って剣を鍛える話っていう話をして、ああそうなんだ、これよりも辛いのあるんだ、へーって言ってた作品にまた客演してもらうっていう因果を感じます。いや山本さんにね、要するに研究熱心な方だから、いろいろなんか昔のバージョンの DVD 貸してよって言われて、まああるの貸したんですよ、見せて。あ、それ貸してもらってねえや。貸して、劇場のやつ貸して、まあ、見てくださいって言って、あ、いや、見せてもらったよって言って、いや、面白かったなぁって言って、もういろいろやっぱ変わってんだねって話をしてて。なんかこう、初めくん割と様式的にね、動きそいでそいで、こう、最低限、なんて入れ子構造になってて、外側で語る人がいて、中でこう、その、語られてる物語をやるみたいな。構造になってるんですけれども、それをすごい削いでね、余分な動きなくしてやってたんですよ。でそれがだんだんこう分かりやすくなってってるねっていうような感じの印象を受けて、まあそうか、言われてみればあまり黙ってなんかその場で作っててやってるからそうだけど、まあそういう編成って変わってんだなとかって思いました。あ、お話がどんなお話か言うの忘れてた。どんなお話なの？
はい、未見尺というですね、16歳を迎える、前夜の
16歳というのは成人したってことなんだよって赤林さんが喋ってました、はい、
でその、まあ、未見着少年がおりまして、で、16歳を迎える前夜に母親から、
未見着っていうのはね、未見がね、尺、はい、あるっていう意味なんだから、ね、30センチ離れてるってことだから、未見がもう魚顔です。もうほーってちょっとおまぬけなね、特にまぬけな感じで、あんまりこう残酷なこととかできない、ちょっと優しい感じの子っていう意味で未見着なんだな、はい、どうぞ。
はい、で、その母親から、自分の父親は実は王に献上する剣を作り、でその剣を献上した時にその剣で殺されてしまったということを、聞かされ、で、まあ、自分の父親に仇があったということを知り、ちょっと怒りに震えた未見尺は、父親がもう一本作った剣を持って復讐の旅に出るというお話です。
でその復讐の果てに結局生首になり、はい、王様も生首になり、で加勢した黒男も生首になり、3つの生首が釜の中でくんずほぐれ戦うっていう、ちょっとわけのわからない話、ここで聞くとさっぱりわかんないと思いますけど、もともと昔話でこうそういう民話みたいのがあったのを脚色してルジンがこう一つ話に仕立て上げたみたいな、日本でもともとルジンが日本に留学した時になんか読んだ気がするみたいなことらしいですよ。だから中国から伝わってきて日本に入ってきたのもまた日本から中国にまた逆流してったみたいな。
日本で知ったんだ。
そうらしいよ。留学して医学部、東北大学の医学部かなんかに彼留学してて、彼ってまあ知り合いみたいな、まあ留学して
あいつだーみたいな、
ちょっとさ、東北大学留学しててさ、ロジンちゃんみたいな、
マジ大変だったらしい、
マジ大変だったらしいんだけどな、そういう感じになりましたけど、本当にそうだったらしいですよ。でその時になんか読んで知ったんだと思いますっていうことを後々語ったらしいです。まあそんな話でねやって、実はね、なんでこの去年もやったのにまたやるのかということなんですが、まあレパートリー作品だからうちはなんかもう再演バンバンしますけれども、まあ、割とその中には間隔短い方でどうしてなのかというと、いや実はこの後9月に、トガ村でやります。トガ村って言われてもなんだかさっぱりわかんないと思いますけども、トガ村で何があるのシアターオリンピックスっていうのがあるんだって。シアターオリンピックスってなんだ。いちごまだ新人の制作だから許されるけど、そんなにオタオタしないでゆっくりしてください。
シアターオリンピックスとは、世界各国で活躍する演出家劇作家により1993年にギリシアにおいて創設された国際的な舞台芸術の祭典です。
あ、よく読めました。よく読めた。
読めた
、はい、で今年で第9回迎えるっていうやつですね。
まだ9回なんだね。
そうなんです。
そうなんだよ。だから4年、4年に1回だから。
4年に1回だから。
でも3年に1回ぐらいやってるペースですよ、これ。だって9回だから。
3区27。
いい加減。
だからね、まあちょっといい加減なんだよ。うん、まあ、うん、だからオリンピックスで名前もらってだけだから。ちょっとわらわらするのはですね、なぜかというと、うちのね、あの、服が取れた方の芸術監督の中島さんのお師匠さんの、鈴木忠さんっていう演出家の方が、まあ、日本でのこう代表になって、一応こう、コーディネートしてるというか、うん、でも、プログラムも責任持って彼が考えてるって状態だからですね。で、まあ、鈴木忠さんがね、いろいろまあ、私たちも思い出深い、いろんな思い出がある方ですよね。
そうですね。
まあ、鈴木忠さんの話をまずしますか、じゃあ。うん、鈴木忠さんとは、はい、どんな人ですか？
あ、およく知らんお前、お、バッてやれっつって、
バッて、
そうですね。
もうさっぱり分かんないです
けど。
あの鈴木さんでもね、こう擬音擬態語でこうバッてやれって、うん、あのまあ、あの鈴木さんの舞台なんて言ったらって緊張感がすごいあるんですよね。はいはいはい、もうあのもう本当に彫像のように役者を立たせて、もうとにかくすごいエネルギーかけてブワーってそれを喋らせる。でも配置して、もんでそこにもだからすごい高いね、本物の結構いい家具とかバンバン置くわけ。
家具はすごいよね。
家具とかね、ものすごい高いの使ってんだわ。本物だよ、本当に100万単位する家具バンバン置いて、だから緊張感がすごいわけ。だって鈴木さんの舞台だからそうテンションかかるから、生実家の小道具だと負けちゃうんだよ。だからそれぐらいなんかこうドンとして構えてて、もう家具とかもさ、びくともしないぐらいのテンションがかかるような高いものじゃないとダメだから。本物使いますから、そういうのね。そういう方ですよ。あの鈴木さんのこと第2弾どうぞ。ちょっと前も会ったことあるだろ。ま
あ、でもあれですよ。僕が行った時は朝こう川沿いを、うん、あの三輪バイクみたいなやつで、うん、ゆっくりこう散歩されてて、うん、あなんか素敵な。老人
おじいさんですよね。高校やって感じ。見た目はね、すごくいいよ。ちょっと男前でね、あの人も良さそうな優しい顔してるんですよ。性感。でもね、でも、苛烈な方ですよ、なかなか。じゃあエピソード、僕3、トリニゲキサーにもね、お師匠さんですから中島さんが呼んで来ていただいたことがあるんですけど、3の時、3回読むので来ていただいて、やっていただいたんですが、劇場でね、今のうちの劇場でやっていただいたんですけれども、劇場のちょっと自分の作品に対しては間口が狭いと。でもうちょっと広く撮りたいんだ、はい、なんとかならないかって言って、いやなんで行って鈴木さん考えたのは舞台斜めに使いたいと、でついてはこう客席が邪魔だから客席切っていいかと客席をこう切らせて切らせろと斜めにここで切ろうとしてこう斜めに使いたいんだって長嶋さんに言ってて、まあそういうことを言いかねない。まあでも彼はそういう舞台空間と戦う人ですか、とにかく戦う人ですからね。もうそれ言ってて、僕その時たまたまその中島さんにそう言ってる時聞いたわけですよ。ただ中島さんも逆らって、はい。はい、はい、黙って聞いて、うんってしばらく考えてるんです。で、鈴木さんがでも助け目を出して、お前ダメだったらダメって言った方がいいぞ。
自分で言っといて助け目
で。うんって、本当に切るぞ、うんみたいな感じになってて、で、中島さんがしばらく考えて、はい、はい、じゃあ、ダメです。できません。言ったっていう、もう中島さん覚えてるかどうかわかりませんけど、僕その時いて、うわぁ、やるわぁ。やっぱりさすが鈴木さん、何もないかと思ったけど、ここでこういうこと出してきたみたいなね。まあ、いろいろ苛烈な方ですよ。はい、でもそんな割にはね、意外にこう小心者というか、人の評判気にするところがあって、一回僕がなんかその鈴木さんが考えた訓練法の鈴木メソッドって、だからちょっと前にも言いましたけど、マクベス先生喋りながらやるやつですよ。あれを習いに行った時に、なんかその練習見せてくれて、練習見終わった時にどうだった、お前たちどうだったって聞くわけですよ。でまあそんなとこでつまんないなんて言えるわけない。まあ面白かったですよ見て。でもつまんないなんて言うわけないじゃん。でみんながさ、ありてんにゃんぼち緊張しながらさ、面白かったですって言ったら、本当にそうか、本当にどう思うかってすごい聞いてくるわけで、なんか、うん、もう面白かったですって言ってて、でその後にずっと長い役者さんね、久保庭さんって方はいらっしゃって、もう辞められてますけど、その方はいらっしゃって、いやあれねって、本当に感想聞きたがってるから言ってあげて、本当にちゃんとって言われて、で、あ、そういうこと気にする人なんだ意外にと思って、あんだけこうガンガン攻めてるのに、
ね、でもその中でその二面性が面白いんだよ。
まあ人としてすごい魅力ある方ですよね。あの戸賀村っていう、戸賀村っていうのは本当に富山県にある山奥の村で、富山市から車で1時間ぐらい峠道行ったところの、あのどん詰まりにあるとこですよ。で、あの平家の落人の村だったんじゃないかって伝説があったり、あと昔加賀藩の流刑地だったみたいな話も聞いたことあるんですけど、まあとにかく人と離れたところで何もないですよ。だってお店も今実際ないんだもん。お店も一軒もなくって、自動販売機はポツポツあるだけで何も買えないんだよ。で1時間ぐらい山道下っていう、本当に峠道もひどくってガードレールないとことか崖が本当に切り立ってるわけ。怒ったら死ぬんだよ。ボーンって。でそんな道をね1時間かけて行った奥にあるようなとこで、はい、まあ昔は本当に何もなくて、今はでもあれでしょ？フェスティバル期間とかってフェス飯が出たりするんでしょ？
そうびっくりですよ。
キャンプ場はあったよ。キャンプ場があって、その鈴木さんたちが使ってるこの芸術公園があって、でそこの脇にね最近はそんな。
うん、私2年前に10年ぶりぐらいに行ったんですよ、うん、はい、そこの戸賀村に、もうねなんかちょっとね違和感
昔を知る人間からするとそんなのは違うと。だからね、戸賀村はそんなところに、だから鈴木さんが昔いろいろその水戸で芸術監督やり、あの商業演劇の演出とかもやってた時を、ちょっともうそういうの捨てて、俺山奥にこもって自分のやりたいことやるんだって言って、あの合掌造りの建物を移築して、そこを劇場に改造してやり始めて、戸賀三宝って今もありますけど、その戸賀三宝っていうのをやって、その後ちょっとずつ野外劇場とか作ってったところで何も本当なかったですよね。だ僕も一番初めに、だから何年前だ、20年近く前になるのかな、もう、うんうん、それは前に行った時に、ね、あの何にもねえとこだ、すげえとこ来ちゃったと思いながら、うんうん、でも演劇の聖地だっていうのは聞いてたから、そうかそうかと思いながら受けててさ、未だに行くと緊張してやるわけですよ、うん、もうそんなところがそんなになっちゃったって聞くとちょっとあらって思って、うん、で今だから投げ銭制にしてるから、ね、投げ銭制にしてるからさ、うんうんうん、あの決まった定価ないじゃない、
ないね、
だから若い人も結構来てるんでしょ、
そうだね、だ
から俺たちの時なんか若い人あんまりいなかったけど、
そうだよね、
だからそう変わったんだなと思って、
そうだ
いぶ、いやそんなところで、いつやるんですか僕たちは。
9月の5日6日木金の、夜8時から、
岩舞台っていうね、これもあって、もう僕たちが初めて行ったところになかった野外劇場ですけど、そこでやると。でそこもまああの鈴木さんが精力的にやられてるから、なんか作り変えてんでしょ。僕たち一番初めに岩舞台見たことあるんですよ。何回目かに行った時に
見たことは
あのやってるの見て、それと全くなんか向き使い方逆になってんでしょ、
う
ん、なんかあの山の方が背景だったのが全く逆の方に使うようにするんだって工事してね。でそのシアトルオリンピックがあるから、他の海外の方が来るから、もう造成もいろいろしてて、初めだって3つしか劇場なかった、今6つもあるようになってるから ね、 鈴木さんがだから静岡の芸術監督を宮城さんに譲った後にまた戻って、俺は好きなことやるんだよ、好きなことやって過ごすんだって言ったから、バーバーバーバー造成してるなってるかな。いやそんなところでやるわけです。まあ頑張ってやってきますんで、気合入れて作ってます。だから釣り業来たら話もぜひ見に来てください、そのお願いいたしますと。で、あれ今月はお便り来てるんだっけ？
あ、なんとお便りが1通。
わー、久しぶりにありがとうございます。誰から来てるんだ？なんだ？
ラジオネーム、なべすけさん。
やだ、なべすけさん、久しぶりにありがとうございます。
8月の剣を鍛える話、とても楽しみにしています。
楽しみにしてください。頑張るよ。
前回も見たのですが、すごく衝撃的でした。内容も面白かったのですが、とにかく、頼明さんがあまりにかっこよくてびっくりしたのです。
照れるな。
いつもは少し3枚目っぽい感じなのですが、剣の時だけは違うので、他の方にも頼明さんの違う一面を見てもらいたいです。
なんか、ちょっと。なんかだけ、うん、まあ、うん、なんか褒められてるのか、自信ないけど、よくわかんねえ。まあ、なべすけさん、ありがとうございます。まあ、褒められてると受け止めます。まあ僕頑張ってますから、
私でもね、あの今まで来てやってる中では、はい、ヨリさんは大抵なんか2枚目役なんだけど、
そんなことないじゃん。
だから
イオンの
そっちの方が多いよ。
ああ、うん、泥棒学校は
あれも一応2枚目でしょ。
まあ、2枚目なのあれ。
あれ2枚目でしょ。
そうか、まあ、
まさか先生
が言ってた。そうか、うん、まあそうか。じゃあいいや。え、そうかっこいい。すごい、ちょっと気にしてて、
いい。
ありがとうございます。純子さんも可愛いですよ。お綺麗。はい、じゃあ次行きたい話のチラシを欲しい方、番組へのご感想、劇団へのメッセージ、あと、トガフェスもね、あのシアトルオリンピックスのことも知りたいという方、広く情報お待ちしております。はい、宛先は、
はい、電話ファックスは 0857-84-3268。
メールは、
はい、radio@birdtheater.org。
ホームページは、
www.birdtheater.org。
はい、いや、では今月はこんな感じで終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、2枚目の最低レビでした。
大川純子でした。
松本智彦でした。
越後彩音でした。
来月までごきげんよう。さよなら。